私たちの父なる神と、主イエスキリストから、恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。年が明け、街もテレビもお正月一色であります。デパートなどでは、クリスマスが終わったその日のうちに、一気にお正月の飾り付けをしてしまうものであります。しかし教会では、クリスマスの飾り付けのまま、年を越すのを常としております。それは、権限日。1月6日までがクリスマスの期間とされているからであります。それはちょうど、占星術の学者たちが、星に導かれて、クリスマスにお生まれになった幼子の前に現れ、宝の箱から贈り物を捧げる。こうして、降誕劇は終焉の運びとなる様子に似ています。つまり、キリスト教会にとってクリスマスは、幼子イエスがお生まれになるという喜びの時ではあるのです。それにとどまらず、その幼子がすべての人々に表されることを必要としているということなのです。福音の日課に目を向けてまいりますと、占星術の学者たちは星の観察を続け、メシアの誕生を示す星を見出したのでしょう。彼らは宝の箱を手に出かけた様子が記されています。一方、エルサレムの王と民の祭司長、律法学者たちは、メシアが誕生すると告げる予言を知っており、場所もわかっていましたが、出かけることがなかったというのです。両者に見るこの違いについて、まあいろいろと理由は考えられるでしょう。しかし、決定的に違うことは、星の導きを見出し、それに導かれたかどうかということなのです。星に導かれた学者たちさえ、その星を見失ったとき、この世の王のいる場所を訪ねてしまったのでした。クリスマスの最後の場面に登場する学者たちは、宝の箱を携え、幼子を見出し、ひれ伏すのですが、最も重要な役割を果たしているのは、彼らを導いた星の輝きに違いありません。この星の輝きは、第一の朗読でお読みしました、次の予言の実現に他なりません。見よ、闇は血を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかし、あなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたの上に現れる。国々はあなたを照らす光に向かい、王たちは差し入れるその輝きに向かって歩む。主の栄光があなたの上に現れる。このように、学者たちを導いた星は、幼子が生まれた場所の上に留まったのでした。ですから、学者たちが幼子に近づいたのは、彼らが住んでいる場所を離れ、旅をしたからなのですが、何よりもそれは、星の導きによる、星に見られる神の御業が人を幼子に近づけたと言えるのであります。このことから人は星を見出すことが欠かせないということがわかります。そのために欠かさないことは何よりも暗闇の中にある 自分たちの現状を認識するということに他ならないでしょう。闇の中で星を見出した者は、星に導かれるまま幼子に出会い、闇の中にいることを忘れた者は、どれほど近くにいたとしても、星を見出すことも、出かけていくこともないのです。国々はあなたを照らす光に向かい、王たちは差し入れるその輝きに向かって歩むとありますが、ヘロデたちはその光を見出すことはもちろん、予言が告げる言葉は知っていたものの、光に向かって歩むということをしませんでした。それは、闇は血を覆い、暗黒が国々を包んでいるという現状を認識できなかったからに違いありません。他の何者かを光であるかのように求め、暗闇を見失っていたのでした。しかし私たちにしても、同じようなことが言えるのかもしれません。自らの闇を見つめることを避け、自らの闇を人に知られることを望まず、ひた隠しにし、まるで闇とは無関係のように生きていることがあるのです。闇をさらけ出すことは恐ろしいことのように思われるのですが、主なる神の栄光は、あなたの闇にこそ光り輝くと告げられているのも紛れもない事実なのです。第二の朗読でお読みいただいたエフェソの信徒への手紙3章12節に次のようにありました。私たちは主キリストに結ばれており、キリストに対する信仰により、確信を持って大胆に神に近づくことができます。主の権限の礼拝の日課として選ばれているのですから、先に触れました占星術の学者たちの旅と重ねることが許されるでしょう。彼らの旅について、大胆に神に近づいたと言えるのでしょうか。言えるとするならば、彼らの大胆さは、遠く離れていたにもかかわらず、どこに行くのかもわからず、旅に出たということでありましょう。その大胆さは、旅に出て、どこにたどり着くのか、何に出会うのか、確証のないまま出かけた、ということなのです。人は出かける前、それらを確かなものとしていたいはずだからです。出かける意味、価値を確実なものとしたいのです。ヘロデや民の祭司長、律法学者たちが予言を知りながら、大胆に出かけていくことができなかったのは、このために違いありません。大胆に神に近づく。なんとも力強く、印象的な言葉です。キリストに対する信仰により、確信を持って、とも言われていますから、信仰の強さ、揺るぐことのない確信というものを感じさせます。誰もがそうなればいいと思いますが、自らを顧みると、決してそのようにはなれそうにないと感じるのは私だけでしょうか。キリストに対する信仰によりと言われると、人が救われている と確信できないことがあるのは、その人の信仰が弱い、浅い、熱意が足りないからだと決めつけられることのように思われます。だから、大胆に近づけないのだと、その人の信仰が問われることになるのであります。そのように問われますと、人は信仰がより強くならなければ、より熱意を持って祈り、捧げなければ、と信仰的な動機づけにはなるでしょう。しかしそうなりますと、人が救われるのは、その人の信仰次第となってしまうのではないでしょうか。その人が頑張らなければ、神はその人を救うことができないのでしょうか。しかも、ここで問われる信仰とは、見える形ではない、形でないと、人の判断を仰ぐことはできませんから、見える信仰というものを求められているということになるでしょう。それは、まあ、例えばどれほど教会のために奉仕しているか、どれだけ献金をしているか、どれだけ礼拝に来ているか、どれだけ祈っているか、どれだけ他の信徒から評判がいいか、など、見える信仰というものが要求されることになってしまうのです。とても大胆に神に近づくことなどできそうにありません。それどころか、ほどほどの距離を保ったまま、なんとなく信仰を持ち続けた方が過ごしやすくも思われるのです。信仰のみ。これはルーテル教会の旗印の一つであると言えるでしょう。ルターの活動した時代、当時の教会は、人が救われるのは信仰と良い行いである。つまり、行いによる義、その必要性を教えたのですが、これに対してルターは、人が救われるには良い行いは必要ではなく、信仰のみである、と主張したわけであります。このことがやがて信仰のみという旗印となっていったわけです。当然それはルター独自の考えというわけではありません。パウロの理解から来ているものであります。パウロは言っているのです。イエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義。しかしこの信仰のみ、また同時にパウロの言う信じることによりというところが、信仰によって義とされる、救われると繰り返されるうちに重大な誤解が定着してしまったというのです。このことについて江口佐伯先生がその著書で書いています。その人が神の存在を認め、神の守り支えに対して熱い信念を持っていること、つまりその人の信仰によって救われるかどうかが決定するというのである。しかしこれでも結局、その人が救われるかどうかは、その人の、あえて言えば、信仰力によって決するわけで、 行為義認と同じことである。先ほど触れましたエフェソの信徒への手紙で、キリストに対する信仰により確信を持って大胆に神に近づくことができますと言われていました。キリストに対する信仰によってと言われていますから、私たちの信仰の強さ、深さ、熱心さという私たち人間の事柄が私たちを神に近づける力となっているように感じます。そうなりますと、いや、自分はそうではないと思ってしまい、大胆にどころか神に近づくことにも尻込みしてしまうのであります。現在、私たちの教会では、新共同訳聖書を用いていますが、2018年12月に新しい翻訳、聖書協会共同訳が出版されました。それによると、先の箇所は次のようになっています。キリストにあって私たちは、キリストの真実により、確信を持って、堂々と神に近づくことができます。ちょっと小さいですかね。上が新共同訳で、下が、聖書協会共同訳。新共同訳聖書では、キリストに対する信仰により、確信を持って大胆に神に近づくことができます。それが新しい訳では、私たちはキリストの真実により、確信を持って堂々と神に近づくことができます。このようになっているわけです。キリストに対する信仰によりというところが、キリストの真実によりとなっていることがわかります。私たちの信仰、これがキリストの真実と言葉が変わっているのですが、大事な点は、その主体が変わっているということであります。新共同訳では、キリストに対する私たちの信仰により、と、私たちの信仰が私たちを神に近づける力となっているように感じられるわけです。一方、聖書協会共同訳では、キリストの真実によりと、その主体は私たちからキリスト、私たちの信仰からキリストの真実へと変わっているのです。大きな変更だと思います。まあ大切な変更だとも思います。そしてこの変更は、江口先生がその著書でかねてから指摘されていた、信仰のみが信仰によって救われるかどうかを決定する、いわゆる行いによる義という誤解を解く鍵となっているのであります。キリストの真実とその意味することを捉え直すことで、そこには私たち人間の信仰の強さも深さも熱心さでもなく、それらが一切問われることもなく、ただキリストの真実、すなわち私たちの罪の許しのために十字架の死を遂げられたキリストの真実が、人の救いを決定づけるのだということが明確にされているのがわかるのです。新共同訳聖書でも、先ほどの箇所に続いてパウロは、ただキリストイエスによる贖いの技を通して、神の恵みにより無償で義とされるのです、このように表現し、決して人の信仰が人の救いを決定づけるのではなく、 ただキリストの十字架を通して表された神の恵みのみが人を救うのだと告げているのです。このことを信じるということ、ルーテル教会の旗印でもある信仰のみを言い表しているというのです。星に導かれ、メシアとしてお生まれになった幼子のもとを訪ね、礼拝した占星術の学者たちは、大胆に出かけたと申し上げましたが、大胆に神に近づくのは人の行いということではないでしょう。いかに神に近づいたかと人の信仰のあり方を問うものでもないでしょう。かえって闇の中に生きる彼らを星の導きによって幼子の前に連れ出した神こそ大胆であると言えるのではないでしょうか。罪の中に囚われた私たちのために御子を私たちと同じ人間としてお使わしになり、そして十字架の死を遂げさせることで罪の許しを実現させた、この神こそ大胆に私たちを見出し、闇の中にいる私たちに大胆に近づいてくださった神なんです。この大胆な神の愛のゆえに、私たちは大胆に神に近づいて生きる群れとされ、新しい一年を安心して生き始めることができる。これが今日主の権限の礼拝で私たちが耳にする福音に他ならないんです。人知では到底計り知ることはできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。